ダニエル書の12章最後の章に入ります。とうとうですね、最後です。で、12章はこの10章から始まった、この大きな戦ということで、このダニエルが、10章の一節にその言葉は真実で大きな戦のことであったと、で御使いが現れて真理の書に書かれていることを示そうと言って、11章でペルシアの王から始まりギリシャの王に移り、その国で4つに分割されて南の王と北の王が戦いを交えている中で、アンティオコスエピファネスが現れユダヤ人たちを迫害する。しかし思慮深い者たちが現れて彼らにつく者も出てくると。でそのアンティオコスエピファネスを型にした実際の人物っていうか、終わりの日に出てくるこの王はとね、この36節に出てくるこの反キリストについて書いてありました。で世界大戦ですね、その後の世界大戦の始まり、この45節は本当にこのハルマゲドンの戦い集まりですね、この黙示録の16章に書いてありますけれども、そこの話であろうと考えられます。そして、ここまで話した中で、この麗しい山とこの45節に書いてますけど、12章からはですね、このそこに残されている民ですね、イスラエルの民、ユダヤ人たちにこれまでにない大きな災いが来るということで、その苦難があっても救われるという話になります。ですか。では一節、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であなたの書に記されているものはすべて救われるということです。その時というのがさ、今言ったこの海と聖なる麗しい山の間に本営の天幕を張る反キリストの話なんですね。その時にあなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルだと。これ今まで見た戦いの背後に霊の戦いがあることを私たちは10章で学びましたけれども、そこに出てきました。ミカエルが私を助けたと、この私を助けたと言って、この現れた御使いが、このダニエルに現れた御使いがですね、言っていましたけれども、そして10章の21節に、あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいないということで、このミカエルがユダの民、神の民のために立ち上がって戦ってくれるということがあるわけです。救いにおいてもやはり御使いの働き、この霊の戦いの中で、このその戦いがあっての中でこの救いが行われていくわけなんです。そして続けてみると、この12章の一節ですね、真理の書に書かれていることをあなたに知らせようとあります。これも書いてなかったかな、ここに書いてない、ごめんなさい、あの書って書いてますね。その時あなたのためにあの書にって言ってます。だけどさっきの10章の最後のところに、21節に真理の書に書かれていることをあなたに知らせようとありますですね。でその書のことを言っているものと思われます。そのミカエルですけれども、黙示録の12章にも出てきます。ですか。今実は東十条バイブルスタディで黙示録の11章まで来ました。で12章を次回、あさってではなくてその次の週ですね、だから来週の火曜日ですね、見ていきます。でそこには大きな幻があって印があってですね、女が出てくるんですね。で女が出てきて、でよく見ると月とか星とかって、これイスラエルのことを表してます。で竜が今度赤い竜が出てくるんですね。で赤い竜がサタンです。そしてその女を追っていく、でそこから出てくる子を、女からの子を追って殺そうとするという話が出てきます。 これがまさにあれですよ、イエス様がイスラエルから出て、そしてベツレヘムにおいて2歳以下の男の子を虐殺するということも起こりですね、このようにしてメシアを何とかして滅ぼそうとする動きがあるわけなんです。そして、場面が変わってですね、ミカエルとその使いが竜とその使いと戦っている場面が出てきます。その竜が、星の3分の1、星っていうのは天使のことですけども、天使の3分の1をもう自分の方にこう寄せてですね、このそれで戦っていくんですけれども、負けるんですね。でその竜が落とされていくところを見ていきます。でこのような形でミカエルがユダの民のため、イスラエルのためにその戦うということを行って、でも、この126日の間、一時半時二時の間逃げているという話もありますね。この荒野に竜がそれを飲み干そうという話もあります。でこれがユダヤ人の迫害の、このここに書いてあるかつてなかったほどの苦難の時と言われている内容になってきます。イエス様ご自身も言われました。荒らすの者が、聖なるところに入るのを見たならば、ユダヤにいる人は逃げなさい、山々に逃げなさい。これ荒野に逃げなさい、山々、同じなんですね。荒野の山々です。今のエドムというか、今のヨルダンの南部、エドムの方にある、まあ、あのイザヤ書とか、ね、読むとね、ボツラっていうところでないかと考えられるわけですけれども、まあ、そこの方に逃げていくというね、そういうことを見ていくことができるわけなんです。そういう苦難がある中で、この今、救われるんだっていう約束が書いてあったことが、とても大事であります。苦しみのところで救いが、本当に彼らがもう絶対絶命の時に救ってくださるんだということを神様は言われている。でその力はどこから出るかって、真理の書だと。で聖書にはいろんな書物が書いてます。このモーセが金の格子の後に、この事件の後にですね、取りなしをした時に、私の名をあなたの書物から取り去ってくださいという取りなしをしたんですね。だから神の民となっている、神の救いを得ているというのは、神に名前が書き記されているということであって、で命の書というのも黙示録に数多く出てきます。子羊の命の書かな、どっちも出てきますね。でそこに名前があるかどうかということが非常に死活的になっているんですね。でイエス様も悪霊を追い出した、この人弟子たちに対して、それはすごく喜ばしいことだけれども、あなたの名が天に書き記されていることを喜びなさいと言っているわけなんです。いろんなことが起こります、私たちの中で。けれども、書き記されている、自分、神の書物にあるかどうか、この命の書に、これが私たちが忍耐し、耐え忍び、そして最後に救われる決め手となります。そして塵の中に、地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと言っていますけれども、午前中にお話した通りです。眠っているというのは実際の眠りではなくて、復活の希望を持っているから眠るという言葉を表している。ラザロの時にもね、ラザロは眠っているんですってイエス様は言われましたけれども、弟子たちは文字通り取ったんですけど、そうじゃない、死んでるんだと言い換えました、イエス様が。そして、蘇るのは新、この正しいものは永遠の命ですね。そして悪を行っているものはそしりと永遠の意味だと。午前中にも少し話しましたが、第一の復活とそして第二の復活があるんですね。ちょっと黙示録の20章を見てみましょう。最後の書物です。本当に後ろです。20章。後ろの後ろの後ろの後ろって考えてください。20章の、最初のところにはサタンが、竜が縛られている、底知れぬところで縛られるということが書かれていますけれども、4節以降を読みます。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。 また私はイエスの証と神の言葉とゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王となるということですけれども、ここに第一の復活であるという言葉がありますですね。で、最初の4節に注目してください。また私は多くの座を見て彼らはその上に座ったとあります。で、これは何かというと、ラオデキアの教会に対してイエス様が勝利を得る者を私と共に私の座につかせようと言ってるんですね。教会のことを言ってます。で、教会とは別にして、また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人の魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちとありますけれども、これは患難の時代の時に獣の国の中に入って殺されていく、殉教していく患難の時代の時の信仰者でありますですね。で、彼らも含めて生き返るわけなんです。私たちはもうこの教会は生き返ってるんですけれども、この復活の体、栄光の体を持ってるんですけれども、彼らがこの死んでるのがこの蘇るということによって第一の復活が完成するわけなんですね。第一の復活というのはイエス様から始まってます。イエス様が3日目に蘇ってくださり、そしてですね、初穂となってくださったと、第一コリントの15章の20節ね、初穂ということはその後の収穫があるわけですよ。その初穂というのは代表ですよ、ですね、全ての収穫の代表で、これからの収穫の全てを表していて、イエス様は復活の第一の方となられました。で、イエス様に連なる者はみんな復活をするんだということがこの書いてあるわけなんです。で、その後でこの福音書を詳しく見ますと、イエス様がこの蘇られた後に墓が開いて眠っていた多くの聖徒たちの体が生きたとか、イエスの復活の後に墓から出てきて聖徒に入って多くの人に現れたという言葉がありますし、エペソの4章にも高いところに登られた時の彼は多くの捕虜を引き連れ人々に、分け物を分け与えられたと。で、その登られたというのは、彼がまず地の低いところに下られたということではなくて、何でしょうと、これエペソの、4章かな、4章の、8節と9節に書いてあります。だから、どう、これ総合するとどうなるかというと、このイエス様が十字架につけられる前の旧約の生徒たちは皆ヨミハデスに下ったわけなんです。死者のいるところに下って、そしてラザルの話で思い出すのは、あのラザルって言っても、あのヨハネの方のラザルじゃなくて、あっちのもう一つのラザル、ルカによる福音書のラザルですね。金持ちがいるね。で、貧乏人のラザルは死んでアブラハムの懐に入って、そして金持ちは苦しみのところに入りました。二つの部屋がある、その居場所があるんですね。そしてアブラハムの懐でこの慰めを受けているんですけれども、まだ天の中には入っていないんです。でもイエス様が死なれて、そして黄泉に下られて、ご自分が贖いを完成したことを宣言されて、そして蘇られる、これは初歩として、そして彼らも引き上げられて、そして天に上げられて、天の中に入っていくという、この死な、あのあれがですね、そこからもう始まっていってます、復活が。そして代々主にあって死んでいった人がどんどんどんどん出てくるわけじゃないですか、クリスチャンでね。その人たちも第一の復活なんです。そして次に何が起こるかっていうと、次のイベントは午前中にお話したし、土曜日にもお話しした景挙であります。これまで死んだ人がよみがえって、その時、景挙の時にはまだ生き残っている人は、この一瞬にして変えられて引き上げられてイエス様と会います。その会っている時はもうすでに、復活の体を持っています。で、その後に神様の大患難があるわけです。苦難があるわけですね。神は怒りを表せます。 で、その中でも信じる人出てくるんです。患難時代にもその人は死んでいきます。でもイエス様が地上に戻ってこられた後にイエス様、主はそういう死んだ首をはねられたような人たちも含めてよみがえらせて、それで第一の復活が終わるわけなんです。でね、第二の復活って書いてないんですよ、その言葉自体は。でも読み進めると、白い大きな裁きの座でハデスと死から、死とハデスから、この死んだものから、海から、このハデスにいるもの、まだハデスに残っているもの、つまり不信者ですね、がよみがえって、その白い大きな裁きの座の前で、この裁かれて、そして火と硫黄の池に投げ込まれるというシナリオになっているわけなんですね。午前中でこうまだはっきりしなかった方、今分かったでしょうかね。午後に、今もっと詳しく話しましたけども、今ね話しましたが、このイエス様は1回で話されたんですけども、このかなり違うところでの出来事になるんですね。3節、思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの人を義としたものは世々限りなく星のようになる。ですね、これがもう午前中お話ししました。復活した生徒たちに対する報いであります。思慮深いというのは、この分別がある、賢い、見極めることができるというね、激しい迫害の中でも神に従い続けた人々であります。で、このマカバイ記にある出来事が終わりの日にも起こります。それ何かというと、14万4千人というこの黙示録の中に、神様に額を押された、神のしもべとなったイスラエル人12部族が出てきます。で、彼らがおそらくはその直後に、この黙示録の7章ですけれども、あらゆる国語、あらゆる民族から救い出される人たちの幻があるんですね。14万4千人がおそらくは福音を語るのに用いられてるんだと思うんです。だから似てるんですね、このマカバイ記のこのわずかなものが立ち上がって主に従っていって、その人たちの影響で他の人たちもイエス様を受け入れていくという流れになっていて、そのユダヤ人の中でもふるい分けが起こるんです。先ほど真理の書に書かれているもの、この書に書かれているものが救われるとあります。ユダヤ人だからといって救われるわけじゃないんですね。最後に生き残っているものは救われるんですけれども、皆あれですね、その間の大患難の時に殺されていっちゃうんですよね。反逆者は、神様に反逆する者たちは殺されていく。神様は最後に守ってくださって、その最後に残された者が救われていく。だけどこのようにして、このマカバイ記のあの時代ですね、このアンティオコスエピファネス の迫害の時に起こったことが世界規模で、この全ユダヤ人の中で行われていくという内容になっていきます。で、素晴らしいですよね。大空のように輝くんだよと。そして午前中も話しましたが、多くのものを義としたものはいよいよ限りなく星のようになるよということですね。で、4節、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を閉じておけ。多くのものは知識を増そうと探り回ろう。ここでじゃんじゃん、閉じます。終わりの日まで、終わりの時まで秘めておきなさい。で、多くの者は知識を増そうと探り回ると、この終わりの日にかけてね。で、口語訳では、多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょうとあるんです。ということで、ダニエル自身も悟ることはできなかった書物であります。この啓示を受けているのに関わらず。で、この後でダメ押しでね、2回聞くんですよ。どういうことなんですか、どういうことなんですかって聞いて、ちょっとこう、見せてくれるね、チラ見せしてくれるんですね、見つかりがね。でも、基本的にもうダメなんですよ。終わりの日に知識が増し加わる、この調べて知識が増し加わるということによって、これが、本当に大事ですね。この啓示というもの、この神様が与えられているものが、旧約の時代では与えられていても何のことかっていう悟りがまだわからないと、悟りができてないと、ということで、この新約の時代へと移っていくわけなんです。 で新約の時代にイエス様がですね、弟子たちに、あの無学な弟子たちに、無学って言っても普通のユダヤ人ですけども、でもやっぱりあの、エルサレムにいる律法をすごい極めているような人たちではなくてね、普通のユダヤ人ですよ。で皆さんと同じですよ、ね、いや私はなんかそこら辺になんか聖書なんかなんか分かんない、神学校の中にいる教授なんかいる私はで、いや違うんですよ、違うんですよ、目を覚ましましょう、聞いてほしいから。イエスもこう言いました、あなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです、誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのがのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞かなかったのです。イエス様幸せだよって、イエス様に出会うということは預言者たちが知りたかったことを知ることができているんだって言って、イエス様を知っているということ、イエス様の啓示そのものが皆さんが知識を増し加える中にも加えられているわけなんです。そして黙示録が来るんです。黙示という日本語の書物の翻訳が非常に誤解を生んで、逆のことを考える人が非常に多いんです。本当に多いです。これ仲介書を見ても出てくるんですよ。黙示というのは逆です、啓示なんです。本当にアポカリプシスって言うんですよ。これは隠れているものがあらわになるってことなんです。全開されるっていうことです。今まで一体何なんだろう何なんだろう何なんだろうってチャチャラチャチャーって感じでわーっとなるんですよ。映画でもそうじゃないか、伏線がたくさんあってボワーって伏線があって最後にジャジャーンってあるじゃない、こうなったんだ実はっていうね、というのが黙示録です。ということでこれを読んで朗読してそれを守るもの、そのイエス・キリストの啓示を守っていくものは幸いだって書いてあるんですね。幸いなんです。私たちはちっぽけでしょ、でも神様はちっぽけな人たちを選んで知者よりももっと賢くしてくださいます。そして5節です。私ダニエルが見ていると、見よ、2人の人が立っていて、1人は川のこちら側に、他の2人は1人は川の向こう側にいた。それで私は川の水の上にいるあの雨布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですか。はい、あの大きな戦についての幻がもう終わってるんですよ。いいですか。そして今川があったでしょ最初に、あ、ね、でそしてダニエル、あの川があったかな、ごめんなさい、ダニエル書10章確か川ですよね、そこで出会ってるもんね、見つかりに。ヒデキルという大きな川のね、ティグレスの川にいたんでしょ。そうですそうです。で10章の学びの時に思い出してほしいんですけれども、この最初に出てきた天布を着た方がキリストかどうか、イエス様ご自身かどうかということで、黙示録の一章にはっきりともうそっくりそのままが出てるので、それ議論がありました。どっちかなって私は判断をつけて完全にはおりません。はっきりしてるのは、たとえそうでなかったとしても明確にもイエス様を如実に表している御使いであると考えられます。あるいはイエス様ご自身、分かんない本当に。でもそこで話したのは、あのなんでこれイエス様じゃないっていうふうに言う人の根拠としてね、その後でほら見返りに助けもらわなきゃいけないような存在じゃないでしょイエス様はと。けれども別の見つかいかもしれないと、よく見るとね。そしてさらにもう一人の見つかいがいる、こう触れてる見つかい、3人の見つかいがいる可能性があるって話をしました。でなんでそういう話をしたかっていうと、この今の12章なんですよ。12章のところに川の上に立っている雨布を着た方がいらっしゃって、そしてこちら側と向こう側岸の、だからつまりダニエルがいる方のこちら側と向こう側の、この、岸辺にいる見つかいが いるという3人のね、御使いがいる場面がここに出てくるわけなんです。まあ、ここが根拠だったんですね。結構参考にしてたんですよ、それ3人がいる可能性があるっていうのはね。でダニエルが聞いたっていうね、これ私はってね、6節になってるんですけど、実は彼はなんですね。彼は川の水の上にいる。だからもしかしたら御使い自身が言ってるのかもしれませんけども、でもこれダニエルのね、いずれにしてもダニエルの気になってることを言ったんですよ。ですか、この不思議なことはいつになったら終わるのかって。ダニエルにとって何が気になったんですか。このようなことって何ですか。苦難ですよ、苦難。ユダヤ人、自分の同胞の民がいつまでこの大患難の中にいるんですか。これが終わるのはいつですかと。だから今まで私たちのダニエル書の学びでね、やはりこの定めの時が来たからって言って、その本当に荒らす憎むべきものの究極の悪が、もう今までにない地上の最悪の悪が来ることを予言すると同時に、こいつは滅びることが定められているっていうふうにいつもこう書いてくれてるんですよね。これ慰めで希望で力が与えられるでしょう。いつまでも続かないっていうのはすごい大事なんですね。で、そして次に出てくる後で、耐え忍ぶものは幸いだって書いてあるんです。この忍耐へとつながっていきます。そうですよね。私たち何人かで尾瀬に行きました。最後登るのきついんですよ。中のね、湿原は平らなんですけど、でももう分かってるとね、もうここのこの石 の階段が出てきたらもうすぐでもう終わりだと、まあ、一番きついんだけど、そこがでももうすぐで終わりって分かるんですよ。まあ、そういうものですね。今ね、苦難があるときに終わりがあるんだ。で、いつなのかって聞いてます。すると私は川の水の上にいる天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことを成就すると天に手を挙げています。これ黙示録の10章にも力強い御使いが出て、この天に手を挙げている姿が出てきますけれども、でそこでも、黙示録の方でもこの奥義ですね、預言者たちに与えられた奥義が成就する、終わりがそんな長く長引くことないよと、ね、そう言ってこう成就するよって話をしました。でここでもそうです。一時と二時と三時、半時だ、間違った、見ときじゃないよ、歪曲しちゃダメだね、聖書の言葉ね、半時、重ね合うんだよ。でこれだけだよって。でその時に前も出てきたんですよ、この一時二時半時、7章に出てきたでしょ、ダニエル書の7章出てきた時には、そのことによってこの彼らが反キリスト、この角にね、獣に引き渡されるって話書いてましたね。獣のが勝利するって書いてましたですね。でここでは聖なる民の力って言った方がいいかな、力が打ち砕かれる、それが全部終わった時に成就すると。つまりね、苦難があるんですけど、ユダヤ人にとってその苦難を神は用いて彼らの救いのご計画を成就されるんですよ。何かというと、ユダヤ人にとって救いというのは何かというと、苦難からの救いで、思い出してください、民族の始まりは出エジプト記なんです。出エジプト記の奴隷状態で、かつですね、強く彼らが選ばれているから強くなっていくのを抑えるために、なんとナイル川に男の子、生まれたばかりの赤ちゃんを投げ入れたっていうところから始まってるんです。 そこでたまたま隠していたその敬虔な両親の赤ちゃんがモーセだったんですね。モーセの意味はモシェっていう意味は引き出すって意味なんですね。そして彼はイスラエルの民全体を引き出すのに用いられて、そこでパロを神様が滅ぼされたわけなんですよね。これが彼にとっての救いなんです。その後の戦いが起こるでしょう。いろんな戦いがありました。これ基本的に敵からの救いなんです。彼らは戦って戦うことこそが自分たちの救いなんだということが身についていて、現代にまで至るんです。イスラエルとパレスチナとか中東の戦いを、まあ、人間だからね、他の戦争と同じように考えられる部分もあることはありますが、別途にして考えないとダメです。なぜかと言ったら、イスラエルを滅ぼすって言っている人たちに取り囲まれているからです。私たちいくら戦争してもね、今で日本もしたでしょ、相手を抹殺する根絶するっていう戦いしたことないでしょ。いや虐殺しました、いや全部民族虐殺しないよ、いくら悪いことやったとしてもでしょ。しかも戦争だからもういろんな要素があるじゃないですか。ホロコーストの時は何の要素もないのに、普通の時にせっせせっせとガス室へ送ってったんですよ。でそして今もその周りのイスラム教の国とか、イスラム教の国とかアラブ諸国の中でいつも赤ちゃんの時から子供を、ユダヤ人を殺す、寸劇する時もね、ユダヤ人どうやって殺すかって寸劇するんですよ。あのガザのところのハマスとかで、赤ちゃん、あの子供が見るようなロンパールーム、ロンパールーム今ないのかもしれないけどそういう時にいかにユダヤ人殺すかって話してるんですよ。でそういう人たちに囲まれてるわけです。やっぱそういうパレスチナ人たちのために祈ってですね、アラブの人たちも救われるように祈って、もう実際にクリスチャンで、ね、救われてる人たくさんいます。そういう人たちもユダヤ人愛してます。憎しみ取られてるんですね。素晴らしいですね。これもう本当福音です。ハレルヤですね。しかしそういうところに囲まれてる。で苦難の時に、でもね、これだとまずいんです。私たち異邦人のクリスチャンはある意味ですっきり爽やかコカ・コーラなんですよ。全然自分たちで全然できてないって分かってるから、だからそのままイエス様十字架にかかって死なれましたって言うと、私罪人です、悔い改めてイエス様に近づきますって言ってハレルヤーってなるんですよ。ところがユダヤ人は今までそんな簡単なことじゃないよ、何言ってんだよってというプライドがあります。そこで大患難を神は用いてくださいます。とっても辛いことです、悲しいことです。しかし彼らの真の救いのために必要なんですね。神様それを愛しておられます。でヤコブにとっての苦難の時と、エレミア書にも書いてあって、やっぱり青ざめると、この妊婦のように男が苦しむと、しかしその後に最後に救われると書いてあるんですね。こういう救いのご計画を神が持っておられます。で今説明したんですけど、ダニエルの方はまだなんか喉になんか骨が引っかかったままなんですね。私はこれを聞いたが悟ることができなかった。そこで私は尋ねた、我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。で彼は言った、ダニエルよ聞け、この言葉は行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。ありがとう。行け、行けっていう言葉すごいね。つまりそんな探ってるなっていうことですよ。次に一歩進めっていうことですよ。もっと大事なことがあるよっていうことです。それが何かっていうと、終わりの時まで封じられてるから、だからもうそのことはもういいから封じとけと。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし思慮深い人々は悟ると。 で、このようになっていくよって言うんです。ダニエルね、まあ、私たちと同じ弱さを持ったんです。ユダヤ人にみんな救われてほしいと思うでしょ、ね、だからどうにかしてってこうやってやるんですよ。でも行けって言うんです。私なんだよ、これ私がすることなんだよって。そして清められるものはどんどん清められてって、そして悟ることはできないものは、悪者はどんどん悪くなって、全然悟ることはできないよっていうのが現実なんだよね。でこの言葉が黙示録の最後にも書かれていて、イエス様が同じことを言われていて、つまりは異邦人である私たちにもそういう現実が終わりの日においては特にあるんだよということなんですね。でも大事なのはですね、ここですっごく大事なのは、まあ、さっきね、お昼の時にもまだほら休道してるっていうかね、若い女性に話しましたけれども、私たちが人を救うんじゃないんですよね。一生懸命何かやるんですよ。俺助かってほしいとか、わーっとこうやってやるんですよ。でもね、救われる方法っていうのは、僕父と母のね、ほら午前中にお話しましたけれども、救われる方法っていうのは自分自身が清められていくことです。自分自身がイエス様によって用いられていくことなんです。神様の方法ってはみんなで一緒に救われようじゃないんです。神は必ず人を選ぶんです。そしてその人がもう神に属根になって一つになっているときに、その人を通してこの周りに影響を与えてついていく人ができるんですよ。だからリーダーなんですよ、一人一人が。ある意味で義、多くの人を義とするっていうのね、この朝のメッセージでしょ。皆さんそれに召されています。いや私は新しく信じた。違う、もう怒るよそういうの持ってたら。自信を持って、愛されたものよダニエルを自分にも当てはめてください。愛されてるんです、用いられるんです。自信を持ってください。もうイエス様にあって、私はなんだしもべで、忠実なしもべですってもう言っちゃってください。そう見なされてるから、自分の行いにかかわらず、そこから始まるんですですね。そしてちょっとヒントを与えるんですね。ヒントっていうかね、知ってほしいことだけ話します。次に、上空の捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。幸いのことよ、忍んで待ち1335日に達するものは、ということですね。でここで一時二時半時よりも長くなっちゃったんです。1260日なんです。 1年が360日として数えられてますから。そうすると数学が上手な人は、数字が上手な人は1290日、何日ですか、ブランク30日ですね。1ヶ月分多いんですよ。さらに次に1335日っていうのは45日分多くなるんです。で最初のこの30日、上空の捧げ物は取り除かれて、荒らす忌むべきものが据えられる時からといって、つまりこの据えられるものが取り除かれるっていうね、時までが1260日じゃなくて1290日だと。30日の赤に何かやるんだよね。で考えられるシナリオっていうのがたくさんあって、この終わりの日っていうのはいろんな予言があります。ただイエス様が戻ってこられて、そしてこのオリーブ山に立たれるんですけれども、そこが南北に上下に分かれて地殻変動が起こって、エルサレムが一番こう高い山になって、そこは平らなんですけど、他のところが平地になって、そしてイエス様ご自身が神殿を建てられて、そこの中に入られてですね、そして、他にもたくさんあるんですけれども、このユダヤ人たちが、世界中に散っている人たちが、この天の果てから選びの民を神様御使いを使わせて集めさせるっていうこともあるし、そしてもういろいろあるわけですよ。でイエス様が中に入ると、誠のイエス神がメシアがこの至聖所の中に入るっていうところまでが1290日であろうと考えられます。1260日終わって、あやったーではなくて、そこまでいろいろと何かあると、ここつらいよね。僕って苦手なタイプ、なんかあとちょっとっていう時に もう終わった、ほぼ終わったから、もういや余裕かまそうとねしちゃうタイプです私も。いやそんなことないってなんか反論する人がいるかもしれないですね、大勢一緒にいた人はね。でもそういうタイプです。あ、報道と終わったのメッセージもさ、そうなんですよ、これあと1半ページあれちょっとインターネット他のところに言うとかさ。そういうタイプです。でもそこが大事で、ね、やっぱ耐え抜きなさいと。でさらに今言ったら1335日ってあって、あ、ですね、他にね、異邦人がこのエルサレムにやってきて攻めていくっていうのがゼカリア書に書いてあるんですけども、そしてあのヨシャパテの谷って言って今のケデロの谷のところですね、神殿の丘のところの、神殿の丘の、モリーブ山の間のケデロの谷ってこう長いんですけど、その間だけ、神殿の丘のところだけをヨシャパテの谷って言うんですけど、ヨエル書によるとそこに国々が集められて裁きを受けるって書いてあるんです。でそのことについて具体的なことがマタイの25章にあります。マタイの25章の途中でこの巫女が降りてき、あの戻ってこの座に着いたら、羊とヤギを国々に分ける、羊とヤギを分けるように国々に分けるって言ってるでしょ。で右側に着いた人は、祝福されたものだと、幸いなものだと。でこの病んでいる人とか、この困っている人とか、裸の者にこのいろいろやったから、その小さき者に、最も小さき者に行ったのは私にしたことだと、私の兄弟にしたことだと。つまり私の兄弟って肉の兄弟ユダヤ人ですよ。そして今度はそれしなかったという人は、私に対して行わなかったんだということで、このことに従って裁かれて神の御国に入れるか、その、国々がね、この人々が、そして地獄に行くかっていうのが定められると。だから生き抜いてとしても大患難を、やっぱり神様はご自身の御子に対して何をしたのかどうかということについて裁きを行って、やっぱり入れないんですよ。人間ね、このね奥深くにね、それでも俺這い上がるよっていうのがあるの。救いを認められないとやっぱりね、何にもできないでいきなりね、ここにね来てね、はい救われましょうとかって言ってね、降りてきたよってね、プライドは許さないんだよね。プライドは許さない。なんで罪の許しを受けられないか、恵みを受けられないかって、プライドがあるからですよ。自分を責めたりするわけでしょ。自分を責めるってまだプライドがあります。本当にへりくだんなきゃいけないときは、ありがとうございます、受け取るしかないですね。その降りてきたロープ、穴に、深い穴に入れられてね、ロープを掴むだけですよ。でやっぱ神様最後にね、イエス様が最後に裁かれます。で地獄に行く者と天国に入る人、天国というか神の国だね、地上のね、千年王国ですよ、入る者たちがいる。でこういうことがこの残りの45日の中で行われる可能性があります。分かんない、でもいろいろと書かれているですよ、その神の国が始まるまでに。そして最後に13節、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つと。ついにダニエルが、もう90歳超えてるかもしれないダニエルが、約束の地にずっともうちっちゃな時から行ってなくて、もうそして他の人たちは行ったけども、自分は残されてあのティグリス川の方に行って、バビロンとかペルシャとかね、あっちの方に行って、だけど休みに入りなさいって、時の終わりに、つまり終わりの日にあなたの割り当ての地に立つ。泣けてきますね。蘇ってダニエル自身が最後にあの少年の時に出てった、毎日祈ってたこのことについて、ユダの民が回復しエルサレムが回復すること、そこに着くことができる割り当ての地、あのエゼキエル書で学んだでしょ、割り当ての地があるって、この十二部族のね、それぞれの割り当て、あそこにダニエルだからユダ族ですよ、彼はあのユダ族はあのすぐそばでね、あの真ん中のとこだよね、そこに立つよ。本当に素晴らしい預言者ですね、リーダーですね、しもべですね。 本当にこの地味なところで主に仕えて、そして最後にご褒美もらうんですよ。でもね、最後の最後なの、いつも他の人を見てもそうなの。ヨシュアを見てもね、他の人に割り当てをしていくんだけど、自分だけ最後にちょこんとなんかね、この割り当てをもらうんですよ。なんか究極はモーゼですよ。こうずっと見させられてんだけどね、いけないんだよね。ですぐ近くのネボ山でどっか分かんないけど、そこで悪魔とミカエルまでが争っちゃって、あ、そこにもミカエル言ってたんです、ユダ書にね、ユダの手紙にね。だけど神様は新約聖書の福音書の高い山のところで約束の地の中にエリアとモーセ入れてくれてるんですよね。さりげなく、さりげなく。私たちは本当に自分の褒美はどうなんだって思うじゃないですか。けれどもあの時に文句言わないようにね、つまり何かつら朝から一生懸命やってんのに5時からの人同じ給料って賃金って何なんだっていう風にならないように、逆ですね、このダニエルと同じように最後でいいじゃないですか。最後でほっと感動しますね、これね。あなたの割り当ての地に立つ、この世においても報いがない、死んだ後にしかし豊かな永遠の命の相続があるんだよっていうことです。お願いします。師匠ありがとうございました。なんか本当に目の前の見返りでばっかり期待している、本当に肉を持ってます。師匠お許しください。今改めてあなたに言われていることをしっかりと忠実に行うことができるようにしていきたいと願います。どっかで足を踏み外すことないようにどっか助けてください。いろんな地雷が右や左にあるので、まっすぐに小道を歩くことができますように助けてください。あなたの道を歩みたいです。そしてあなたの道を歩むときに、自分ではないあなたご自身が私を用いて、一人一人を用いて多くの人を義へと導いてくださいます。ありがとうございます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。